こんばんは。ヤコブの手紙の2章開いていただきたいと、こういうふうに思います。17節を読みいたします。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思うのですね。それで退院した時にですね、言われたんですね。なんで言われたのかというと、アフリカに宣教に行くと。それで、一つ、海外宣教でアフリカに行くというのはかなり過酷なことなんですが、そこを目標にしてね、対応しているわけです。それで何回かこうアフリカに宣教に行ったことがあるんですが、その中でですね、ウガンダに行ったことがあったんですね。で、ウガンダで何をしたのかっていうとですね、クルセードをやったのと、それから教会の奉仕、これを行いました。そしてですね、向こうに行ったんですが、向こう、こっち招いてるのにちょっとつっけんのなんですよね。で、それは理由があってですね、日本はですね、世界でね、最も霊的に悪い国だと、こう思われてるわけですね。ですから、それが露骨に出てくるわけですよね。やっても大した技は起こらないとか、そんなような感じですよね。そしてですね、1回目の集会を行ったんですね。そしたら神の技が起こっちゃって、そうしますとね、向こうの人の態度ってね、表現するんですね。どう表現したのかっていうとですね、もうね、チームが行ってんですよ。数日いて帰る、10日ぐらいかな、いて帰る予定だったんですが、急にですね、集会数が2倍になったの、数ね。それから やってなかったね、大きなクルセードをやるってことになったんですね。で、クルセードっていうのは大体こういうパターンでやるんですね。現地のいくつもの教会を集めて、その教会土台にそのクルセード の集会を、ね、立て上げていくんですね。だからもうね、私たちは現地に来ちゃってるから、ですぐ帰っちゃうから、もう教会を呼びかけることはできないわけですね。だから主催者の人は言ってました。それは何かというとですね、教会の一つの協力を受けることはできないっていうのは、もう時間ないからね、だからゼロかもしれないと、来る人はね。でもやりますと、こういうふうにですね、言ってたんですね。それでね、集会やったの。そしたらですね、人が来るわ来るわ、その時3000人集まったんですね。そしてですね、そこで癒しが起こり、奇跡が起こりですね、多くの救いが起こりました。そしてね、技が起こったんですね。で、当時ですね、アフリカでは死人が蘇る奇跡が行われてるって言われてましたけどですね、もしそこに死人がいたら、まさによみがえる力がね、働いていた。こういうふうに感じるのですね。そしてですね、向こうの態度はね、ガラッと変わる。じゃあどうしてね、そういうふうな技が起こってきたのかっていうとですね、私はこう考えてんですね。私たちは御心を聞いて行ったんですね。で、御心を行うときに主の技が起こります。まずそれが一つ。それとともにですね、日本に特別な主の手があるということを感じます。それは殉教者の数ね、これはリバイバルの種って言われています。そして世界の国々からの取りなしの祈り、特に韓国、その取りなしの祈り、それとともにですね、日本に大きな技が起こるという、そういう神の言葉ですね。ですから私はね、特別に主の手があると、それがね、動いてきたと。で、皆さんもこれからいろいろね、国内だけじゃなくていろんなとこ行くでしょうし、アフリカにも行く人がいると思うんですが、その時にですね、どうぞ主に従ってください。恐れる必要はない。主がね、栄光を表されます。そしてね、大きな技が起こる、で、祝福が起こるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思うのですね。それでですね、もう一つはですね、昔こういうのがあったんですね。涙を流すマリア そしてね、私もあの映像を見たんですが、大学入って調べたらね、マリア像からね涙が出てくる、本当に。そして血も出たっていうことで、ね、B 型であったとそういうことだったんですね。でね、我々言われたんですね、そこに行きなさいと。まず見分けっていうことを言われたんですね。まあ、本当にこれは神から来たものなのか、そうでないものかと。で、向こう行ってね、すぐ分かりました。何が分かったのかっていうとね、神からのものじゃないと。それでね、3泊4日したんですが、泊まったんですが、で我々が集会を行ってたんですね。まあ、あの祈り会をやってたんですね。5人チームがいたんですね。でそこにね、不思議さんともう一人の姉妹がいた。これがね、またね、霊的に敏感なの。で言い始めたんですね。何かいるとかなんか言ってですね。そしてですね、まあ、ヨハナ君が言ったようにパニックみたいな状況になってきたのですね。ただね、そういうことに対する対応っていうのは聖書に出てる。だその通りやったんですね。で立ち向かい。だから、私ともう一人の男性かな、威厳で祈りながらですね、どこに霊がいるか、あそこっていうかね、そちらに向かって霊に向かって威厳で祈りながらですね、イエス・キリストの御名で縛ってた。そしたら、ね、逃げたっていうから、どこに逃げた、こっちに行ったっていうから、そっちにですね、足腰はガタガタ震えてましたけどもですね、威厳で語りながらですね、皆によって縛りに行ったの。でまた逃げたっていうから、どこ行ったっていうんだ、あっち行って言ってですね、そしてね、消えました。具体的にですね、霊的な対応っていうのもいろいろ出てくるので、その時の基本的な体制はですね、立ち向かうということです。で皆に権威があるので、皆の権威を用いて縛っていくということは重要なポイントなんですね。でそうしましたらですね、そのマリア像に対してですね、霊の縛りをしなさい、こう言われたんですね。そしてその責任者の方がこう言ってたんですね。何か原理運動の人が一度来てマリア像のところに行ったらですね、倒されたと。マリア像を通してね、特別な力が現れていると、こう言われたんですね。しかしね、主はもうすでに勝っているのでね、仮に特別な力があろうがなかろうが、まあ、私はあのルルドもファティマもですね、チェンストフォーバーもですね、山ほどそういうところに行ってます。霊の戦いしてきましたが、確かに霊の力はあるんですが、しかしですね、神の力がね、勝利を取ってますのでですね、全くこの関係ないと。そしてですね、このマリア像がある前に二人で座ってですね、それ霊の縛りに入ったんですね。そしたらね、後ろに人がいるんですよ。でぴったりとくっついてね、数人の人がね、で後ろ見たら誰もいない。ああいう体験は初めてでしたね。だから霊的なその惑わしを見せたなというふうに思いましてですね、縛りました。そしてそのマリア像はですね、私たちが縛る前、ちょっと前からね、涙とか血を出さなかった状況だったんですね。でその後今に至るまで出ていません。でその事柄に関してはですね、もちろん私たちより前にそういうことが起こっているので、霊的なものは立ち開いていたのかもしれませんが、我々の縛りがですね、ある意味意味があったかもしれないと、こういうふうに思います。それで白馬キャンプの映像がありますので、それを見ていきたい、こういうふうに思います。
Chastity, and we want to welcome you to the 22nd annual Summer Hakuba Camp here in Hakuba, Japan.
We want to give you an inside look as to what these 4 days look like, so let's get started.
私は何をしようとしていいですか、触れようとしてで皆さんに触れようとしてです。どうして触れようとしているのか、愛されてるからですから。そしてですね、誰よりも私たちを愛してくださる方はこの 葉にご臨在されていて、そしてね、触れようとしてる。
ハクバキャンプ2021。8ヶ月のメイコと初めて一緒に参加しました。楽しかったです。
楽しかったです。
今年のハクバキャンプもとっても楽しかったです。
ハッピーです。
イエイ。
バイキング美味しかったです。
これすごい滑らかで届きます。
We're getting ready to start the Under 21 and Kids J Gospel Contest. Now let's take a look.
Utatte mite dou deshita?
Tanoshikatta.
Gospel wa suki desu ka?
Suki.
Hai, arigatou gozaimasu.
Congrats, Orange and Ishrin. We're also excited to see what you will accomplish with the gospel.
We're finally here at the 21st annual J Gospel Contest Final in Hakuba at the Omachi Philharmonic Hall. Gospel groups have gathered from all over Japan and the rest of the world to compete in this contest. And we are crowning our champion here today. So exciting! Here we go!Here is this year's top 10.
キリストを知る
What an end to an incredibly exciting day. Want to congratulate Gifts and Jerusalem for their great wins, and we can't wait to see the exciting works that are in store for Jabe Gospel. Fun isn't over yet, so let's keep watching.
素晴らしい賞をいただき、本当に神様に感謝しています。これからも神様によってたくさんの賛美を作っていきたいと思います。
終わりの時はやはり人々の救いが表されてくるわけです。で、人々が救われるために私たちが誰かの福音を語っていかなきゃいけないわけです。それは私たちです。で、この TLEA っていうのは終わりの時のリバイバルの使命が与えられている教会なんです。教会全体に与えられている使命っていうのは、皆さん一人一人に対してもそれが与えられているっていうことをもう一度しっかりと捉えてですね、そして神の言葉を聞いていていただきたいと思います。
この白馬というところに我々がいるということはですね、主の特別な導きの中にあって非常に強い意味があるということですね。黙示録における白馬の働きを神様はっきりと意識させるとともにですね、その働きと技をね、主が開いてきているそのポイントであると。で、皆さんね、主の導きのわからない人、主の手がここにあります。生ける主の計画に気づかない人、主の計画がここにあります。生ける主の恵みに気づかない方、主の恵みはここにあるのです。そしてね、今ね、違う時代になろうとしているんです。それは何かというと、再臨が近づいてきてるんですね。そしてね、再臨前の混乱と災害とね、主の特別な働きの時代に来てる。聖霊があなた方に臨む時って書いてあるんですね。聖霊が働く時、聖霊が私たちのうちに働く時に、なんて書いてあるのか、証人となるって書いてある。聖霊が働く時にイエス様は生きておられるよ、イエス様の愛は真実だよ、イエスは奇跡を行われるよ、イエスはですね、癒しを行われるよ、私は知ってるんだから、イエス様を、私はイエス様の愛を知ってるんだから、 私はイエス様の素晴らしさを知ってるんだから。
皆さんは証人となるために召されたい。
すでに聖霊によってですね、イエス様を体験されたらいいと思いますね。しかしもっと強く、もっと素晴らしい形で、もっと激しくですね、主は望み始めています。そして皆さんはですね、皆さんを通しての、ね、主の技をその中で見ていくというのをね、覚えておいていただきたい。
We hope you enjoyed your time with us. We look forward to you joining us online or in person next year. See you soon!
Bye!
子供の白馬キャンプはですね、特別な意味合いを持ったんですね。それは継ぎ目のキャンプであると。で、どういう継ぎ目なのかというとですね、黙食の時代にも入ってきた継ぎ目のキャンプであると。で、これから起こることを我々は知っているわけですね。それは災害とか困難とか地震とか戦争とか、それが起こってきます。それとともにですね、週末のリバイバルの一番中心的なことを、たくさんの人たちが救われ、奇跡が起こり、癒しが起こる技を見ますよね。それとともにですね、迫害と殉教がやってくると。でしかしですね、この観難時代の中心は2つなんですね。それは何かというとですね、白い馬に乗ったイエス様、要するに多くの者たちを救う神様の技、それとともにですね、再臨されるイエス様、王となられるイエス様ですね。それが起こってくると。そしてですね、クリスチャンはね、重要なポイントを持っているんですね。それは何かというとですね、神様が役割を与えておられます。どうぞね、それを全うしておいていただきたい。素晴らしい役割で、またその中でですね、主の栄光を大きく見ていくと、こういうふうにも思われます。ヘッスの動画がありますので、それを見ていきたい。
私の名前はリバデネイラです。私はかつて宣教師として日本やフィリピンに住んでいました。そこで出会ったヘススという若者を私は決して忘れることができません。メキシコ人ヘススの物語。ヘススは1572年頃メキシコで生まれました。ヘススは両親から信仰を受け継ぎ、10代でメキシコの修道院の学校に入りましたが、そこでの生活に耐えられなくなり、学校から逃げてしまいました。それからヘススは貿易の仕事をするために、両親からたくさんのお金をもらい、フィリピンに渡りました。ところが、フィリピンでのヘススはこの世の楽しみにどっぷりと使ってしまい、両親からもらったお金を博打などに使いながら放蕩生活を送りました。しかしそんな生活の中でヘススは心に深い虚しさを感じ、その虚しさを埋めるための何かを求めて再び修道院のドアを叩きました。22歳ぐらいの時のことです。放蕩生活をしているような人は普通修道院には受け入れられませんが、修道院長のバプチスタ神父はそんなヘススを受け入れました。その修道院生活の中でヘススは見違えるように成長しました。熱心に教会や修道院で奉仕するようになり、病人にもよく仕えて、心から神を求め、神父になる決心をしました。さて、神父になるためには司教の許可が必要ですが、当時のフィリピンには司教がいなかったので、司教のいるメキシコに行くことになりました。そこでヘススはメキシコにいる両親に手紙を書きました。手紙を見て、両親は非常に喜びました。母親はヘススが神父になった時に着るための白い服を縫っていたそうです。 ヘススはサンフェリッペ号という船に乗り、メキシコに向けて出発しました。しかし、サンフェリッペ号は途中で嵐に遭い、難破し、メキシコではなく、日本に漂着しました。その当時、日本ではキリスト教は禁じられていました。日本に着いてから、ヘススは京都の修道院に向かいました。その修道院にフィリピンでお世話になったバプチスタ神父がいるのを知って、ヘススは再び会えるのをとても楽しみにしていました。しかし、修道院に着いたその日に、その当時の日本の権力者、豊臣秀吉の命令で、ヘススはバプチスタ神父や他の神父たちと一緒に捕らえられ、監禁されてしまいました。そして、キリストの教えを伝えたので、貼り付けで処刑せよ、との命令が秀吉から出ました。その処刑地は、見せしめのために、京都から900キロも離れたクリスチャンの多い長崎と決まりました。日本の真冬の寒さは、メキシコ人のヘススには相当に応えたに違いありません。長崎に着いた時にヘススは痩せて顔は色を失っていました。しかしヘススは深い喜びを持って処刑前にこう語っています。
神の御恵みに値しないこのような私を殉教者に入れてくださった。この特別な御恵みに感謝してもしきれないほどです。サンフィリッペ号が失われたのは私ヘススが救われるためでした。
ヘススは自分の殉教は神のご計画だと喜んで受け取っていました。途中で加わった2人を入れた26人は処刑地長崎の西坂に着きました。そこは長崎の海から100歩ほどのところで、私は長崎のポルトガル船から彼らが十字架につけられ処刑される模様を見ていました。十字架につけられたヘススは、
イエス様、イエス様、イエス様、
主の御名を呼び賛美しながら喜びの涙を流し、この地上での24歳の生涯を終えました。それは1597年慶長2年2月5日の午前10時のことでした。ヘススは26人の殉教者の中で一番最後に日本に来ましたが、日本で一番最初の殉教者となりました。私は神の確かな選びの御手がヘススの上にあるのを感じました。私にはこの若者ヘススが特別に喜びに輝いて見えたのです。
殉教者たちを通して、ね、学ぶべきことは私はこう思うんですね。何があっても主に従い尽くしたっていうその純粋な信仰と天における希望ですよね。これが大きなポイントであるとこういうふうに思います。そしてですね、黙示録の時代にね、確かに迫害とかいろんな事柄が出てくるんですが、その殉教者たちのかつての時代とはちょっと違うなっていうことを感じます。何を感じるのかっていうとですね、今ですね、その時代には開かれていなかったね、感謝の教えが開かれてるんですよね。それとともにですね、今その時代には十分に開かれていなかった聞き従いが開かれてるんですね。ですから、その歴史のその殉教あるいは迫害のポイントはですね、大きくね異なると思います。それで、ね、たくさんの主の技とね栄光がその中で現れてくるはずです。でその中でですね、私たちはね主の栄光を見るということをね覚えておいてください。それで笠原君とだから村上さんの証を立て続けに、村上さんもいらっしゃいますからね
ということで、今回はですね、私に起こった、奇跡をですね、お話ししたいと思います。私が就職活動をしていた時のことなんですけれども、その当時はですね、まあ、今もそうかもしれませんが、就職難というふうに非常にこう言われていた時代だったんですね。で、そんな中で実は私は大学を1年生でちょっと大学合わずに中退してしまったという経緯がありまして、その大学を卒業しなかったということもあって、非常に中途半端な形で就職活動に突入しました。ですから周りからは絶対就職できないって、そんなふうにこう友達からね言われていた、そんなことをですね今も覚えてます。でそんな中で神様にこう祈っていたんですね。就職ができるように、就職ができるように。でそうやってこの真剣にこう祈っていった中で、一つの面接が決まりました。でそれは広報出版という分野で、印刷会社の面接だったんですね。でその面接の時に起こったこの奇跡なんですけれども、20人ぐらいの方が、面接にこの応募してきていたようです。でその中で採用人数は2人、結果的には後で聞いたら4人合格していたんですけれども、その20人の中で4人ということの中だったんですね。そして、聞いたところ全員、私以外全員が、デザインの経験者、そしてデザイン学校卒、印刷会社経験者、もうそういったもうゴロゴロそういう経験者とか技術のある方々が集まった面接となりました。でそんな中で私はどうかというと、大学を1年で中退したというただの高校卒業ってことですよね。そういった条件で何も手に職もなく、何かこうデザインの勉強したわけでもなく、印刷の勉強したわけでもなく、その面接に突入しました。で私が面接に行って、そして部屋に入って、そして面接が始まったんですけれども、なんか不思議なことが起こったんですね。何かこうおじいちゃんが一人面接会場に入ってきて、どこどこ私の方に近づいてくるわけですよ。そして何をするのかなと思ったら、私のところで立ち止まってですね、君ちょっと手を見せてくれないかって。そして手をねこうパッとこう見せたわけなんですね。そうしたところ、そのおじいちゃんが言うんですよね。あ、なんか器用そうな手をしてるねって。合格って、そんなことありますか、嘘だろうと思ったんですけれども、まあ面接はそれで終わってですね、でもなんか合格って言われたなと思ってですね、それでまあ家に帰ったわけです。で実際どうだったのかというと、合格してたんですよ。手を見せただけで、手が器用そうということだけで合格と。でですね、そのおじいちゃんは一体何だったんだろうと思ってですね、後で一緒に入社した方々に、面接におじいちゃん来ましたって聞いたんですね。そしたら、いや来てないよそんな人って、普通にちゃんと面接したよって、そういう話だったんですね、全員。ということは私の時だけそのおじいちゃんが来たことになるわけです。そして手を見て器用そうだから合格って、で後で知ったんですね、そのおじいちゃん 社長さんだったんですよ。でですね、こんな面接あるのかな、こんな合格の仕方あるのかなって思ったんですけれども、まさにこう祈って神様に祈っていく中で、神様の助けの中で奇跡が起きて、奇跡的な就職の仕方を、面接の合格の仕方をしたことになったんですね。本当にこんなこと ありえないと思いますけれども、神様に祈る中でこんな体験を私はすることができました。今日の奇跡でした。
今日の奇跡、皆さんこんにちは。人吉フィラデルフィア教会のダビデ村上です。今日は神様の恵みによって酒、タバコ、ギャンブルから解放された話をしたいと思います。私は若い頃から酒、タバコ、ギャンブルが大好きで、特にギャンブルにおいてはパチンコが大好きで、仕事が終わってからとか、仕事を休んでからとか、そして、消費者金融とかからお金を借りて、パチンコをしていました。で、何社からからかお金を借りていたので、数百万の負債がありました。で、1回目は、仕事を、昼の仕事をしながら、夜にガードマンのアルバイトをしながら、負債を全て、返してしまいましたが、2回目があり、2回目はもっとひどくなって、消費者金融プラス、闇金とか、消費者金融でプラスまた土地とかですね、屋さん絡みのところからもお金を借りて、パチンコをしていました。で、そういうふうなことからが続いていたので、屋さんからの厳しい取り立てとかを受けるようになって、だんだんだんだんとですね、もう追い詰められていったというか、もう心っていうものが、お金を作ることしか回らなくなっていき、本当になんかもう死にたいという気持ちがですね、湧いてきました。で、その中でもう保険に入っていたので、釣りに行って、溺れた弟子のように見せようと思って、その事柄を計画し、実行しました。で、夜に、川に行きました。酒をたくさん買って、ウイスキーをたくさん買って、この川でガム飲みして、で川で飛び込もうと思いましたが、実際その場に立ってみると怖くて、そして家族の顔とか思い出とかが浮かんできて、なかなか飛び込むことができなくて、その日は飛び込むことができなくて、次の日もまた川に行きました。で、次の日も飛び込めませんでした。で、そういう日が2日3日と続きました。でも、もう心が定まっていたので、もう4日目にはまたウイスキーをガブ飲みして、思い切って、滝に飛び込みました。で、下は渦を巻いているようなところでしたので、でそこに落ちた時にもう死ぬということを私は思っていました。で、実際、飛び込んでその場所に行った時に、あ、もうここで死ぬなと思った瞬間に、なんか見えない力でこうぐーっと押し出されて、気がつけばどんどんどんどん体が流されて、さらに気がつけば浅瀬にもう立っていました。で、ああ死ねてないなと思って、もう一度飛び込み直そうかなと思った、その時に天からもう本当に男性の声で、綺麗な声で、私の元に来なさいという声がはっきり聞こえて、で、その時にハッと我に返ったというか、もう心が変えられました。あんなに 今まで死のうと思っていた心がもう生きたいという気持ちに変えられて、そしてもうすぐさま奥さんに会って全てのことを話したいという気持ちになって、すぐお家に帰りたいという気持ちになって、それからお家に帰りました。そして全てのことを奥さんに打ち明けて、二人で感謝のお祈りをしました。そして神様に助けてもらうように祈りました。であとは酒とかタバコでありますけれども、これももう本当に中学校ぐらいの時からもう始めて、毎晩のように酒を飲めなくていたわけでありますけれども、ある日酔っ払った勢いで娘をグーで殴ってしまいました。でそれで娘の頭は神様の守りによって守られてどうもなくて、私のこの手が明くる日もうものすごく腫れて、そして仕事に行きましたけれども、ハンマーを握ったらもう痛くてハンマーを握れなくて、ハンマーを落としてしまいました。でこれはおかしいなと思って病院に行ったところ、骨折していますということを言われ、それから2週間ほどこの仕事ができなく休んでいました。でその中でこの教会では酒やタバコはやったらいけないということを聞いていたので、まあ、いつかはやめなければならないということは思っていましたが、でその時にその2週間の間に本当の意味で、この悔い改めをして、そして神様に本気になって酒やタバコがやめれるように祈り求めました。そしたらどうでしょう、次の日から全く酒やタバコが欲しくなくなっていたんですね。で、それからもう次の日、祈った次の日から酒やタバコ をやめました。でもそれからですね、もう20年ぐらい経ちますけれども、今現在もですね全くやっていないという状況であります。本当に神様に感謝しています。で、川に飛び込んだ時、私のもとへ来なさいという言葉を聞き、それから私は神様のところに行きました。それから大きく人生が変えられ、今は本当に幸せな日々を過ごしています。本当に神様に感謝しています。これで終わります。ここまで話を聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
TLEA の方々の証っていうのは非常にクリアに来るんですね。普通ね、こんなクリアに来ないんですよね。どうしてクリアに来るのかっていうとですね、多くの人が信仰の使い方を知ってる。で信仰の使い方っていうのは何かっていうとね、まず祈るっていうこと、それから聞き従うっていうこと、そして感謝するっていうことですね。でそれらを通して何が起こってくるかっていうとですね、問題とか困難における主の技ですよね。でこれから困難な時代に入りますけどもですね、どうぞ学んだ信仰を使っていてください。思わぬですね、この栄光と宮沢をね、その中で見ることになるということを覚えておいてください。でマーニーさんも言ってましたね、黙示録の時代になった時にですね、普通のクリスチャンはやっていけないと。しかしね、感謝を知っているならばですね、その中でですね、多くの助けと恵みを見ると。信仰を使うということは重要なポイントであるということを覚えてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かな祝福と恵みを注ぎ、さらに導きを表してくださいますようにお願いいたします。何かタバコをやめたいと思っているんですが、何か失敗している方がいらっしゃいます。その失敗の原因はですね、やめたいと決心してやめようとするときに何か残しています。それが問題です。これもこのやるときには全て捨てて対応をなしていきなさい。その時解放が起こります。天のさ、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を表してください。何か、御心でないお金を受け取っている方がいらっしゃいます。 何とかその指摘を感じているんですが、これはですね、やめなければなりません。例の祝福をですね、とどめています。でやめることを通してですね、主の祝福が解放されます。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。何かこの家族の中でぶつかり合いがあってですね、どっかで傷ついたことがあって、そのことに関して何度も何度もですね、ちょっと言っちゃう人がいます。これを悔い改めて感謝をしなさい。そうすることによって、それを通してのいろんな問題とか、その祝福をとどめるものが取り除かれていきます。そして全てを益とする主の働きを見ていきます。癒しの祈りをしたいと思いますのでですね、悪いところがある方はそこに手を置いてください。そしてですね、祈りをするときにですね、これは一つ重要なんですが、私とか牧師に目を留めるんではなくて、二人三人いるところにキリストもいるのであるって書いてあるんですね。この中心にキリストがいるんですね。キリストに目を留めてください。それとともにですね、期待してください。主が働かれるということですね。癒しが起こるときにね、期待がないとダメなんですね。長血の女はね、衣にも触ることができれば癒されるって信じた。百人隊長はですね、お言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されますって言ったんですね。だから皆さんね、期待すること。これはね、重要なポイントです。ですから、心を合わせて祈り、キリストに向かって祈り、期待しですね、そして願ってください。癒しが起こります。このところね、3倍ぐらい起こり始めてるんですね。このところ、昨日も何人も癒されていましたし、その前も、そういうような形で主の手がね、動き始めてますので、どうぞそのことを覚えてください。それでは手を置いてください。お祈りします。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス様、あなたの愛をもって一人一人の癒しを行い、あなたの力をもって病を解放し、精神の病、縛りからの解放を与えてください。あなたが豊かにこの中にいらっしゃって技を成してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって命ずる病の霊よ、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエス・キリストの御名によって命ずる病よ、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮でお一人お一人の可動精神の癒しを宣言する。右の肩が痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。右のふくらはぎが悪い方が癒されました。頭痛の方が癒されました。気管支がちょっと悪い方が癒されました。心臓が悪い方が癒されました。また高血圧の方がですね、癒されました。腰に問題がある方が癒されました。右のお尻の上のあたりがちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。目が悪い方が癒されました。耳が聞こえにくい方が癒されました。ちょっとこのところ忘れっぽい状況になった方が解放されました。何か急にクリアに物事が見え始めています。それからですね、ちょっとぼーっとするその縛りがある方がいらっしゃいますが、これが解放されました。イエス・キリストの御名とお一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ皆さん、悪いところに手を置いたり動かしてみてですね、主が何かをなさってくださったかどうかを確認してください。で、何か起こった人、神様の技が起こった人、ちょっと手を挙げてください。はい。いらっしゃいますね。何人かいらっしゃいますけどもですね、 帰る途中で癒される方もいらっしゃいます。それから帰って家にいる時に癒されていただいたっていう方もいらっしゃいますね。もう そういう方何人かいらっしゃいますよね。今度こうですね、で主はね癒してくださるのでね、期待をしつつ見といてください。感謝したいと思います。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。